サークル紹介。昨日に続きまして、村岡公民館で活動されていらっしゃいます湘南そば打ち同好会の皆さん、ご紹介していきます。まずお話を伺いますのは小浜はじめさんです。小浜さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小浜さん、今も女性メンバーの方に熱心に指導していらっしゃいましたが、そば打ちで失敗せずにうまく打つための何か注意点というのはあるんですか？
やっぱり水が大事ですね。
その日の気温などによってもまた水分が変わってくるわけですね。
そうですね。そば屋さんもみんな水が大事だってね、湿度が大事だって言ってますね。
もうでは皆さんはその日の気温によってその水分を見極められるということですか？
そこまではまだ言ってないですけども、だいたいそば粉をちょっとこねった時にだいたい 45% 600で 45% で270ですか。だから大体270を目安にして、それでだからちょっと自分でこねてみて、足らない場合にはちょっと足すと、水回しが一番大事ですね。
そして小浜さん、本当にそば打ちお上手で、まさにそば職人ですね。だいぶ長くやってらっしゃるんですか？
そうでもないです。先ほどおっしゃった江ノ島の松本館で教わって、で私の先生はうちの自分の近くに住んでるんですよね。ですからわからないことがあったら師匠に聞いて、それでいろいろ教えてもらって、でその人も大場市民センターでやっぱりそば打ちをやってるんで教えてるんで、たまにそこ見に行って勉強をして、で自分なりにやってます。
でもこちらの湘南そば打ち同好会では小浜さんと岩本さんがもう師匠ということで、皆さんね慕ってらっしゃいますが、寒いもとっても似合ってらっしゃいますね。
ありがとうございます。
本当に道具などにも皆さんこだわってらっしゃるんですか？
いや、道具はこだわってはおりませんで、
ご自身の包丁を持ってらっしゃる方もいらっしゃるんですね。
私も包丁と、それから駒板とこの棒、のし棒ですか、それはも自分のやつはなるだけ持ってきますね。でやっぱり自分のやつは一番使いいですからね。で手入れもだからいろいろ家へ帰って、こういう棒も油をつけたりなんかして、
お手入れもきちんとされてるわけですね。
はい、そうですね。
そして先ほど女性メンバーの方、今日はとっても上手にできたと喜んでいらっしゃいましたが、そういった声を聞くと小浜さんもやっぱり嬉しいですよね。
嬉しいですね。はい、そうですね。教えたというよりね、そのうまくいってくれればありがたいですね。で、おいしい食べていただければ。
今日出来上がったこちらのおそば、小浜さんはご自宅で召し上がるんですか？
そうですね。あとだから子どもたちがもう帰るの楽しみで。
皆さんからの評判はいかがですか？
まあお世辞にもいいって言ってくれますよね。おいしいってね。
では将来はお蕎麦屋さんできそうですね。
いやいやいや、そんなことないです。で自分今最近ね、蕎麦の食べ方もねこだわって、今だから盛り蕎麦じゃなくてちょっとイタリアンで、油を使ったりなんかしてめんつゆと調合して食べるんですよね。
ちょっとパスタな感覚ですか？
そうだから納豆に入れたり、それからいろんなネバネバ系を入れて食べて、オリーブオイルは結構使うように最近はしてるんだよね。あれ入れるとね、なかなかね美味しいんですよ。
はい、
ですからちょっとやってみた方がいいですよ。オリーブオイルとめんつゆで、とあとちょっとニンニク入れたりなんかして、ちょっと変わったや食べ方をね、とすごく美味しいですよ。
もう本当に小浜さんのご家族羨ましいですね。
結構うるさいですよ。そばが細いとか太いとか。
そうですか。では今ね大事なそば打ちの最中ですので、ぜひこちらの方にね集中していただきたいと思います。小浜さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼します。
続いては新原道夫さんにお話をお伺いします。新原さん、よろしくお願いします。
はい、どうも。はい、
こちらのサークル楽しいですか？
楽しいですよ。やっぱりね、趣味と実益を兼ねてるからね、自分で打ったそばを食べれるっていうのはなかなかないですもんね。だからそう言ってんでね、なかなかいいと思いますよ。で、ね、同じことをやっても っぱり違うんですよ。そうそう、だからあちょっと水がね足んなかったかなとかね、多かったかなとか、やっぱり寝る時間もね気をつけてやんないと、あんまり長くやってると風味がね飛んじゃうのね、そばのね。だからそういうことやっぱり気をつけながらやってはいるんですけど、なかなかね思うようにいかないのがあれ、もう私も江ノ島でねあのみんなでやってて、でそれから一緒にこっち来て、もうだから6年かな、もう7年目かな、まあだからそのくらいはやってはいるんですけどね、まだまだ岩本さんみたいにいかないですよ。
でも本当に奥が深いんですね。
そう、そば深いですよね、本当。
茹での名人だ、湯がきの名人。
湯がきの名人というお言葉がありましたが、
とんでもない、もうねやっぱりあの皆さんにね教わりながら、やっぱりねみんなで腕を上げていくようにねやってと思います、
うん、今そばは茹で方が大事って後ろで岩本さんもおっしゃってましたが、どんな風に茹でればいいんですか？
あのね、だいたいね熱湯をふかして、それで1分から1分半ですね、もうそしたらね揚げちゃって、ですぐ冷水で氷水で、ね、そうあのっていうのはね、そば粉どうしてもあってほら打ち粉っていうのをねかなり使って、それがかなりついてるんですよね。だからそれをまあ落として、ほんで揚げて、あとはまあね煮て食べるなり、そのまま食べるなりね、いろいろ食べ方あると思うんですけど、私なんかだからね、うちの家内が2人家族なんだけど、家内がそばアレルギーで食べれないの。だからね結局皆さんにね配っているんだけど、まあそういうためにね、みんながねやっぱり喜んでくれるんで、なかなかねやっぱり、いやこんなそば食べたことないよってね言ってくれるんでね、だからやりがいはありますよね、だからまあみんなが喜んでくれるんならね、だから今週はドアラに持ってこうかななんて言いながらねやってるところです。
年越しそばはどうでしたか？
年越しそばはね、うちの子供が2人ね、娘2人商店持って近くにいるんだけど、毎年あげるんだけど喜んでますよ、今年もそばもらえるよねなってね。だからまあそうやってね皆さんがね喜んでも、もちろん私も家内も少しはね少しは食べますけどね、年越しはね。だからまあそうやって皆さんが喜んでもらえればね、友達とかねそういうところも年越しそばやるんだけど、もう楽しみに待ってるから。
そうですか、
だからいいですよね。
じゃあ今年の年末もまだまだ先ではありますが、皆さんのためにもまずは健康に気をつけて頑張らなくてはいけないですね。
そうの本当これはね腰を使うんでね、私なんか腰弱んで ねやっぱりね本当気をつけながらね長く続けたいと思ってます。はい、
ではぜひ皆さんのためにも美味しいお蕎麦、これからもね打ち続けていただきたいと思います。はいはい、ありがとうございます。
はい、どうもすみません。